広報とこなめナンバー916、2023年4月号。4月になり、各地で桜の便りが次々に聞かれる今日この頃です。皆さんお元気でしょうか。日中も暖かくなり、春の陽気を感じさせますね。それでは声の広報4月号を始めさせていただきます。主な掲載内容は、4月9日日曜日、23日日曜日、統一地方選挙、投票時間7時から20時、市政70周年記念事業、新型コロナウイルスワクチン接種について、これは3月9日時点です。日曜臨時窓口を開設します。令和6年4月採用市職員募集。第5次常滑市人材育成基本指針。令和5年度から9年度を策定しました。コンビニエンスストア、スマホ、決済、アプリで各種料金が納付できます。QR を利用した市税の納付が可能に。チタバス運賃の助成を継続します。国保人間ドック、後期高齢者人間ドックを実施します。高齢者肺炎球菌ワクチン、ヤング検診、肝炎ウイルス検査、国民健康保険、紙類は燃えるゴミではなく資源にしましょう。ゆめクリンでフリマ、フリーマーケットとおもちゃ、絵本の交換会、かえっこバザール。5月14日日曜日、小雨結構、春の一斉清掃。観光まちづくり、消防だより。常滑市国民保護計画を変更します。おめでとうございます。市教育委員会表彰。市内の文化財を紹介します。第24回愛知スカイエキスポ愛知県国際展示場だより。認知症地域カフェのご案内。市民病院だより。マナトピア。みんなのコーナー。保健だより。図書館だより。4月児童館の催し。4月展示会と催し物、4月の市民相談、アングル。以上になります。それでは、はじめに今月の表紙です。3月7日火曜日、暖かな春の日差しの中、市内の中学校で卒業式が行われました。青海中学校では65人が卒業を迎えました。一人一人に卒業証書が手渡され、保護者や在校生に見守られながら、新たな一歩を踏み出しました。卒業生の皆さん、おめでとうございます。では、本文始めます。4月9日、23日、日曜日、統一地方選挙、投票時間7時から20時、4月は統一地方選挙として、9日に愛知県議会議員一般選挙、23日に常滑市長選挙及び常滑市議会議員一般選挙が予定されています。皆さんの大切な一票を投票してください。問い合わせ、市選挙管理委員会総務課内、電話 47-6132、ファックスは 35-6190 です。期日前投票。選挙の種類、県議選、市役所1階会議室 B、4月1日土曜日から4月8日土曜日、8時30分から20時、イオンモール常滑2階イオンホール、4月6日木曜日から4月8日土曜日まで、10時から20時。 市長選、市議選、市役所1階会議室 B、 4月17日月曜日から4月22日土曜日まで8時30分から20時、イオンモール常滑2階イオンホール、4月20日木曜日から4月22日土曜日まで。期日前投票の際は宣誓書、入場券、裏面または期日前投票所に備え付けのいずれかに必要事項を記入してください。イオンモール常滑では不在者投票はできません。不在者投票、次の人は不在者投票ができます。投票日当日には選挙権を有するが、期日前投票を行おうとする日にまだ18歳になっていない人。不在者投票、施設、病院、老人ホームなどに入院・入所している人。常滑市に住所を置いたまま遠方に滞在している人。当日投票、投票日当日は住所により指定の投票所でのみ投票ができます。入場券を開封し投票所を確認の上出かけてください。なお、旧第13投票区大曽地区の投票所を常滑市役所1階会議室 B に変更しましたのでご注意ください。投票区、第一投票区投票所、八田公民館、第二投票区久米公民館、第三投票区前山会館、第四投票区宮山公会堂、第五投票区小倉公会堂、第六投票区旧大野児童センター、第七投票区西之口公民館、第八投票区川池コミュニティセンター、第9投票区常滑市民交流センター学習室1、2、第10投票区田谷公民館、第11投票区北条区民会館、第12投票区常滑西小学校市長各室、旧第13投票区常滑市役所1階会議室 B、 これは先ほどもお知らせしました。第14投票区常滑市役所1階会議室 B、 第15投票区西浦北小学校屋内運動場、第16投票区西浦南児童館、第17投票区桧原公会堂、第18投票区大谷公会堂、第19投票区霊慶会館、第20投票区広め公会堂、第21投票区堺公会堂。開票、投票日の21時10分から市役所1階会議室 FGHI で開票します。参加人が多数の場合は開票所への入場を規制する場合があります。その他、候補者の人数により無投票の場合があります。その場合は市ホームページなどでお知らせします。次は市政70周年記念事業、2024年令和6年に4月1日に市政施行70周年を迎えます。地域の絆を深め、将来のまちづくりや地域の発展につながることを目的として、まちづくりの主役である市民などと協力して市政70周年記念事業を実施します。この目的を実現するための基本方針と周年事業を身近に感じてもらうためのキャッチコピーを設けましたのでお知らせします。市政70周年記念事業の基本方針、第6次総合計画の掲げる街の姿、 とことん住みたい世界とつながる魅力創造都市につなげるよう、市政70周年記念事業の基本方針を設けました。基本方針1、市への誇りと愛着を培う。基本的な内容、主体的な市民参画を通じて市民にもっと市を好きになってもらう。2、文化や地場産業を大切にする。常滑の文化や地場産業について世代や国籍を問わず体感し学んでもらう。3、子どもや若者の未来を育む。国内外を問わず知識や考え方、人とのつながりを広げる。子どもたちが自由に考えられ、なおかつ多様性に触れられる機会を創出することで、自立するための資質や能力を伸ばす。4、市外へ魅力を発信し、市の知名度を上げる。この1から3を発信して、移住と観光を促進する。キャッチコピーを決定しました。20代から40代までの市民で構成された市政70周年記念事業市民検討委員会においてキャッチコピーを決定しましたのでお知らせします。キャッチコピー、市民の和で作る常滑市。この常滑市は魅力創造都市ということになっています。これに込めた思い、和には市民が仲を深め合う、和、和やかという和ですね、対話をする和、これは話の和ですね。そこからつながりを持ち協力し合う和、これは車輪の輪という字ですね。これらが融合したときにできる住みやすく魅力ある環境の感という4つの意味を持たせました。市民自らでこの4つの和で住み続けたい魅力ある魅力創造都市常滑市を作っていこうという思いを込めました。特別記念事業、事業者を募集します。市政70周年記念を記念して特別に実施するもので、多くの市民の皆さんが参加でき、キャッチコピー、市民の和で作る常滑市に沿った事業を募集します。実施場所、市内、これは原則です。実施期間、2024年令和6年4月1日から2025年令和7年3月31日。応募資格、市内に活動拠点がある団体や本店、支店を持つ法人など、実施主体、提案団体、事業数、2事業、2つですね。事業費、事業に要する支出の上限はありません。市が負担する費用に上限があります。応募期間、14日金曜日から5月31日水曜日まで。なお、詳細は14日金曜日以降、市ホームページを参照してください。お問い合わせ、企画課、電話 47-6111 です。日曜臨時窓口を開設します。日時は3月26日日曜日、4月2日日曜日、8時30分から12時。取扱業務、住民移動届、転入、転出、転居などの受付、戸籍届、婚姻、出生など、印鑑登録申請の受付、各種証明書、住民票、戸籍などの交付、マイナンバーカード交付、これは予約が必要です。なお、一部取り扱いができない場合があります。気をつけてください。 なお、証明窓口は毎週水曜日19時15分まで、祝日は除く、この19時15分まで延長しています。お問い合わせ、市民窓口か、電話 47-6102、ファックスは 34-5607。次は、家庭ごみの出し方案内、犬の所在地など変更届の受付。問い合わせ、生活環境課、電話 47-6115、ファックスは 35-3939。児童手当の申請。問い合わせ、子育て支援課、電話 47-6150、ファックスは 35-7879。次は、子ども医療費受給者証。交付、住所変更、回収の受付。社会保険加入者のみ。問い合わせは、保険年金課、電話 47-6114、ファックスは 36-3550。国民年金学生納付特例のご案内。学生の人は本人の所得が一定額以下の場合、世帯主の所得にかかわらず国民年金保険料の納付が猶予される学生納付特例制度があります。対象は大学、大学院、短期大学、高等学校、専修学校などに在籍する20歳以上の学生。なお、所得要件や一部対象とならない学校もあります。詳しくは問い合わせてください。申請できる期間、過去期間は申請時点から2年1ヶ月前まで、将来期間は年度末まで申請できます。なお、令和5年4月に申請する場合は令和3年3月から令和6年3月までの期間が申請できます。手続き方法などの詳細は市ホームページを確認してください。申請問い合わせ、半田年金事務所、電話 21-2375、 保険年金課国保年金チーム、電話 47-6114、 ファックス 34-5607。 次は、新型コロナウイルスワクチン接種について、3月9日時点です。令和5年度の接種に関して下記の方針を国が検討しています。具体的な方法が決まり次第お知らせします。特例臨時接種期間無料接種は令和6年3月末まで延長します。追加接種、3回目以降の接種は対象者ごとに接種時期が異なります。新たに対象となる人は接種券を随時発送する予定です。令和5年5月から8月開始接種について、初回接種1、2回目接種を終了した人に該当する対象者、65歳以上の人、5歳から64歳の基礎疾患を有する人、重症化リスクが高いと医師が認める人、医療機関、高齢者、障害者施設などの従事者。なお、ワクチンオミクロン株対応2価ワクチンです。この以上の人の接種時期は秋以降の予定です。小児5歳から11歳3回目接種は小児用のオミクロン株対応2価ワクチンへ変わります。問い合わせ、コロナウイルスワクチン推進チーム、保健センター内、電話 34-7000、 ファックスは 34-9470。 次は、同じく新型コロナ ウイルス感染症に関する傷病手当の適用期間を変更します。支給要件を満たす国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者への傷病手当金の適用期間を5月7日日曜日までに延長します。対象者、国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している人のうち、給与の支払いを受けている人で、新型コロナワクチン感染症に感染した人、または発熱などの症状があり、感染が疑われる人で、勤務できなかった期間に給与などの支払いを受けていない人。支給期間、令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、療養のため勤務できなかった期間のうち、最初の3日を除いた期間、土曜、日曜、祝日など勤務しない日は除きます。申請については、保険年金課に事前の相談をお願いします。保険年金課電話 47-6114、ファックスは 34-5607。令和6年4月採用、市職員募集、受付期間、4月3日月曜日から25日火曜日まで。申し込み方法、書類を持参または郵送で提出してください。4月25日必着。申し込み問い合わせ、職員課人事給与チーム、電話 47-6110、ファックスは 35-4567。 職員採用予定人数、一般技術職2人、受験資格、昭和58年4月2日以降に生まれた人で、土木系または建築系の学科を履修し、大学高等専門学校または専修学校を卒業、または令和6年3月までに卒業見込みの人。職務経験者、昭和58年4月2日以降に生まれた人で、高等学校卒業以上の学歴を有し、民間企業、国または地方公共団体を含むにおいて、正社員として土木または建築の設計、施工管理などに関する職務経験を3年以上有する人。次は保健師2人、平成5年4月2日以降に生まれた人で、保健師免許を有する人、または令和6年3月までに取得見込みの人。保健師教諭職15人、昭和58年4月2日以降に生まれた人で、保健師資格及び幼稚園教諭免許の双方を有する人、または令和6年3月までに取得見込みの人。試験日、試験方法です。第一次試験、5月17日水曜日から19日金曜日のいずれか。技術職、保健師、面接試験、適性検査あり。保健師、教諭職、実技試験、面接試験、適性検査あり。第二試験、6月28日水曜日、全職種個人面接試験があります。なお、採用予定人数は諸事情により変更する場合があります。一般事務職及び消防職、救急救命士の採用試験は、第一次試験を7月に実施する予定です。詳細が決まり次第お知らせします。第5次常滑市人材育成基本指針、令和5年度から9年度を策定しました。目指す職員像、住みたいを共に作る職員、 市のまちづくりの基本理念である安全安心成長の視点と、常に変化する時代に合わせた柔軟な考えを持ち、市民や職場の仲間と連携協力し合いながら、住みたい町や住みたい思いを共に作ることができる職員です。重点項目、目指す職員像の実現に向け、次の5つを重点項目とし、人事、研修、職場環境の分野ごとに基本目標を定め、総合的に人材育成を進めていきます。まず、市民目線で考えることができる職員。思いやり、助け合いの心を持った職員。自ら考え、自ら行動する職員。臨機応変に対応できる職員。責任感と誇りを持った職員。基本目標及び主な取り組み。人事。誇りを持ち、能力をフルに発揮し合える職員づくり。研修。視野を広げ、プロ意識を育む職員づくり。職場環境。風通しがよく協力し合える職場づくり。推進にあたって、長期的かつ総合的な観点で人材育成を進めていくこととしており、必要に応じて柔軟に対応していきます。詳細は市ホームページを確認してください。問い合わせ、職員課研修構成チーム、電話476110、ファックスは35-4567。
コンビニエンスストア、スマホ決済アプリで各種料金が納付できます。令和5年4月から市税、上下水道料金に加え、新たに各種料金が市役所、指定金融機関などのほか、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリで納付できるようになります。新たに対象となる料金、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育園保育料等、幼稚園給食費等、児童育成クラブ保育料、駐車場対応料、市営住宅使用料、高坂墓園管理料、利用可能なスマートフォン決済アプリ、PayPay、LINEPay、auPay、PayBee、ファミペイ。利用方法は各アプリ事業者のホームページを確認してください。注意事項、納期限を過ぎた納付書、バーコード表示がない、読み込めない納付書、金額が30万円を超えている納付書は利用できません。ファミペイは10万円までの支払いとなります。領収書が必要な人は、金融機関などの窓口やコンビニエンスストアで納付してください。納付後にアプリから取り消しはできませんので、重複納付に注意してください。決済手数料は無料です。ただし、インターネット通信料は利用者負担となります。問い合わせ、会計課、電話476127、ファックス356854。詳細は市ホームページを確認してください。QR を利用した市税の納付が可能に。4月から納付書に印字された QR や EL 番号を利用して、固定資産税、都市計画税と軽自動車税、種別割が納付できるようになります。これまでの納付方法に加え、さらに便利になります。ぜひご利用ください。対象となる市税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、種別割。注意事項、市の取扱い金融機関やコンビニエンスストアでは、 これまで通り納付することができます。対象となる市税でも納付書に QR が印字されていない場合があります。利用方法、QR 対象金融機関で納付。QR が印字されている納付書を直接金融機関の窓口へお持ちください。対応金融機関は QR 対応金融機関を確認してください。東海4県以外のゆうちょ銀行、郵便局では5月から納付できるようになります。地方税お支払いサイト、クレジットカードやインターネットバンキングなどで納付。QR が印字されている納付書を用意し、地方税お支払いサイトから QR を読み取ってください。QR が読み込めない場合は、EL 番号を直接入力して納付することができます。スマホ決済アプリで納付。アプリを起動し、直接 QR を読み取ってください。問い合わせ、税務課徴収チーム、電話476106、ファックス356944。チタバス運賃の助成を継続します。令和5年4月以降もバス運賃の助成事業を行います。対象者は利用券により、主に常滑市域の区間運賃が無償となります。対象者、いずれも市内に住所を有する人。1、運転免許返納者。満65歳から74歳で運転経歴証明書を取得している人。2、障害者手帳所持者、身体、療育、精神、一種の人のみ、介護者一人も女性。福祉タクシー料金助成利用券の交付を受けている人を除く。3、高齢者、満75歳以上、実施期間、4月1日土曜日から令和6年3月31日日曜日。申請方法、3月27日月曜日以降に市役所各窓口で申請してください。なお、令和4年度発行の利用券の有効期限は令和5年3月31日金曜日までです。新たな利用券の取得は申請が必要です。高齢者は高齢者相談支援センター窓口でも申請できます。ただし、利用券は後日郵送となります。申請時、本人確認に必要なもの、運転経歴証明書、障害者手帳、詳細は市ホームページをご覧ください。申請問い合わせ、1、運転免許返納者など、市民共同化交通防犯チーム、電話476108、ファックス357879、障害者福祉課障害チーム、電話347744、ファックス347745、3、高齢者高齢介護課高齢介護予防チーム、電話476133、ファックス347745。特殊詐欺対策装置などの購入補助制度、高齢者特殊詐欺被害の未然防止を図ることを目的に、特殊詐欺対策装置などの購入に要する費用の一部を助成します。対象者、いずれも市内に住所を有する人。1、一人暮らしの人。2、65歳以上の高齢者のみで構成される世帯の人。昭和34年4月1日以前に生まれた人。補助額、購入価格の2分の1、上限5000円、1世帯に1台限りです。対象となる装置、1、固定電話機につける自動応答録音装置、または自動着信拒否装置、2、自動応答録音装置、または自動着信拒否装置の機能を内蔵する固定電話機、3、令和5年4月1日以降に購入されたもの。4、市内の販売店で購入されたもの。 申請用紙など詳細については市ホームページを確認してください。申し込み問い合わせ、市民共同課交通防犯チーム、電話476108、ファックス353939、自転車用ヘルメットの購入補助制度、自転車乗車中の事故時の負傷の軽減、安全運転意識の向上を図ることを目的に、県と協調して、自転車用ヘルメットの購入に要する費用の一部を助成します。対象者、いずれも市内に住所を有する人、1、令和5年度に7歳から18歳に達する児童生徒など、平成17年4月2日から平成29年4月1日までに生まれた人、2、65歳以上の高齢者、昭和34年4月1日以前に生まれた人、1人につき1個限りです。補助額、購入価格の2分の1、上限2000円、ヘルメットの要件、1、自転車乗車用で新品で購入したもの、2、次のマークなどがついた安全性の認証を受けたもの、SG、JCF、CE、GS、CPSC、申請期限、令和6年2月28日水曜日、申請用紙など、詳細については市ホームページを確認してください。申し込み問い合わせ、市民共同課、交通防犯チーム、電話476108、ファックス353939。保健センターからのお知らせ。問い合わせ、健康推進課保健センター内、電話347000、ファックス349470。国保人間ドック、後期高齢者人間ドックを実施します。充実した検診をご希望の人は、ぜひ申し込んでください。人間ドックを受けた人は、令和5年度、市が実施する特定検診、後期高齢者検診、がん検診は受けられません。検査内容の詳細は、市ホームページを確認してください。国保人間ドック、実施医療機関、市内指定に医療機関、滝田医院、高津内科小児科、市民病院、健康管理センター、半田市医師会、健康管理センターです。実施期間、滝田医院、高津医院は5月17日水曜日から7月31日月曜日、市民病院は、と、半田市医師会は、5月17日水曜日から11月30日木曜日。自己負担額は、滝田院高津医院は、50歳以上の男性7600円、その他の人7000円。市民病院は、50歳以上の男性1万800円、その他の人1万円。半田医師会は、男性・女性共通で1万2000円。検査項目に、実施期間ごとに異なる項目で、滝田医院・高津医院は40歳の人、肝炎検査、50歳以上の男性、前立腺検査、市民病院は全員が視力・聴力、眼底・眼圧、肺機能検査、腹部超音波検査、40歳以上の未実施の希望者肝炎検査、50歳以上男性前立腺がん、半田医師会は全員が視力、聴力、眼底、眼圧、肺機能検査、腹部超音波検査、心不全マーカー肝炎検査、男性は前立腺、女性は腫瘍マーカー。申し込み、滝田医院、高津医院は保健センター、電話347000、 市民病院は市民病院健康管理センター電話356111、10時から16時30分。阪大歯科医は保健センター347000、3機関いずれもに対象のところを読みます。対象、申し込み時かつ検診日に市国民保険、国民健康保険加入中の昭和59年3月31日以前生まれの人、検査項目1にすべて受けていただける人、定員は400人。検査項目1、これは共通です。問診、診察、身体計測、血圧、尿検査、血液検査、心電図、胸部レントゲン、大腸がん検査、胃バリウム検査、胃カメラ変更の場合は追加料金がかかります。申し込み期限、いずれも3月27日月曜日から4月14日金曜日です。後期高齢者人間ドック、実施医療機関、市民病院健康管理センター、阪大医師会健康管理センターです。実施期間、いずれも5月17日水曜日から11月30日木曜日。対象は申し込み時かつ検診日に市民健康保険加入中の昭和59年3月31日以前生まれの人、検査項目1にすべてを受けていただける人、定員80人、検査項目1共通、問診、診察、身体計測、視力、聴力、眼底、眼圧、血圧、尿検査、血液検査、心電図、胸部レントゲン、大腸がん検査、肺機能検査、腹部超音波検査、前立腺がん男性。申し込み期限、期間3月27日月曜日から4月14日金曜日。市民病院は自己負担額が男性が9800円、女性は9000円、阪大医師会は男性女性共通で17500円。検査項目には阪大医師会が全員胃カメラ検査、肝炎検査、女性腫瘍マーカーが入ります。申し込み先、市民病院は市民病院健康管理センター電話356111、10時から16時30分。阪大医師会は保健センター電話347000、電話または来所にて申し込んでください。
高齢者肺炎球菌ワクチン実施期間4月1日土曜日、令和6年3月31日日曜日。注意事項、高齢者肺炎球菌ワクチンと新型コロナワクチンの接種間隔は前後2週間以上空け、同時接種は避けてください。対象、市民で1から3のいずれかに該当する人。ただし、過去に肺炎球菌ワクチンニューノバックス NP を接種した人は除く。定期接種、1、実施期間内に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる人。2、接種日に60歳以上、65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器の機能、または人免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する人、身体障害者手帳1級程度。なお、1、2は4月初旬にハガキで個人通知します。ハガキは 接種時に医療機関へ持参してください。任意接種、定期接種対象者を除く。3、66歳以上で過去に肺炎球菌ワクチンの接種歴のない人。なお、3の対象年齢は接種日に該当年齢に達している人で、医療機関への予約前に保健センターへの申し込みが必要です。接種方法、肺炎球菌ワクチン、ニューモバックス MP を期間内に1回のみ、個人負担金4000円。なお、生活保護世帯員は無料、ただし、接種前に福祉課で生活保護受給証明書の発行を受け、指定医療機関への提出が必要です。申し込み、指定医療機関に直接予約をして接種してください。なお、定期接種の予診票は医療機関で配布します。1、2の人は事前申請により市外の医療機関でも予防接種を受けられる場合があります。事前に保健センターへ申請してください。年齢65歳、生年月日、昭和33年4月2日から昭和34年4月1日、70歳、昭和28年4月2日から昭和29年4月1日、75歳、昭和23年4月2日から昭和24年4月1日、80歳、昭和18年4月2日から昭和19年4月1日、85歳、昭和13年4月2日から昭和14年4月1日、90歳、昭和8年4月2日から昭和9年4月1日、95歳、昭和3年4月2日から昭和4年4月1日、100歳、大正12年4月2日から大正13年4月1日、